坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。令和初めての夏は芸術の夏、楽しみませんか？アールヌーボーを代表する芸術家アルフォンス・ミュシャ、千の魔術師とも呼ばれ、女性や植物をモチーフに繊細で華やかに描かれた作品は日本でも大変人気を集めています。没後80年という節目の年に開催される今回の展覧会は、ミシャの原点と作品の魅力、さらに時代を超えて世界のアーティストたちに影響を与えたその作品とともに、ミシャの魅力を紐解いていきます。いよいよ今週土曜日から渋谷文化村ザミュージアムで始まります、みんなのミシャ、ミシャから漫画へ、千の魔術。展覧会の見どころについて1週間ご案内いただくのは、文化村ザミュージアム主任学芸員の広川亜紀さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。本当に日本でもファンが多いですよね。
はい、
はい、皆さん大好き、みんな大好きミシャって感じですけれども、まあ、このどうしてそうなんだろうっていうふうにも思っていたんですけど、その理由が今回の展覧会ではよくわかるっていうところがあるかもしれませんね、そういう側面がね、はい。タイトルにあるように日本の漫画にも影響を与えていたということですね。
そうですね、今回の展覧会ではミュシャの作品だけでなく、イギリスやアメリカのグラフィックアートの作品や、今おっしゃられたように日本の漫画などのミュシャが影響を与えた作品も数多くご紹介していきます。
はい、そうですね、そのこの人にっていうか、もう本当にたくさんの漫画家さんに、ね、影響を与えてますよね。
そうですね、はい、例えば、まあ、バレエ漫画アラベスクの山岸涼子さんですとか、純情クレイジーフルーツなどでおなじみの松永明美さんとか、もう少し後ではファイナルファンタジーの天野義孝さんの作品も登場します。
はい、そうですね、もうみんな本当に見てると、もろ影響を受けましたねっていう感じが。でもこれあれなんですってね、やっぱりその影響を受けるには、こういきなりミュシャを見てその方たちがというよりも、もうそういうあの歴史というか、影響を受ける歴史があるっていうか。
は
い、
そうですね、ミシャは当時パリの美術学校のドローイング講座で教えていたんですけれども、まあ、そこに日本人留学生も多く参加していまして、彼らがミシャのポスターや図録を日本に持ち帰って、で、まあ、すでになので同時代に日本で発行された明星などの雑誌にも、まあ、表紙や挿絵など今見てみるとかなり大きな影響をもたらしているのが分かります。
あ、その頃結構日本からもう留学してたりしたんですね。
そうですね、ちょうど明治になる時ですけれどもね。
あ、そうなんだ。で、そういう人たちがこんなすごい綺麗なのがあるとかっていう感じで持ち帰ってきたものを、わーっとこうみんなに広めていったっていうことなんですかね。
そうですね、新しいちょっとこうヨーロッパ風の女性像というのが日本でも流行していた時期があったっていうことです ね、
ね。だからもう私たちも本当に知らないうちにいろんな形でミシャの影響を目にしているっていうか。
そうです ね、
目にしてきたってことですよね。
多分ミシャっていう名前を知る前からいろいろなものでミシャの芸術に触れていたんじゃないかなというふうに思いますね。
アラベスクが先違うとか、そういうふうに先じゃないのって思ったりし、ね、漫画が先じゃないって思ってたりする人もいたかもしれないぐらいね。
そうですよ ね、
かもしれないっていうね。まあ、そんなミシャも、日本からの影響を逆に受けていた。
は
い、
そうですね、ミシャはチェコ出身なんですけれども、1887年頃にパリに出ているんですけれど、ちょうど19世紀後半というのが、まあ、ヨーロッパでジャポニスムが流行していた時期でもあって、ミシャのパリのアトリエというのはすごいいろんなコレクションが置かれていて、美の殿堂というふうに呼ばれていたんですけれども、まあ、そこにも屏風など日本の工芸品が飾られていたという写真が残っています。
本当にこの時代はそのジャポニズムってすごいです。大体皆さん影響を受けてて、なんか大体あのすごいアーティストになると浮世絵飾ってたりしますよね、家に。
そうですよ ね、やっぱり当時のね、そういう流行のね最先端だったということもあるし、まあ、ミシャは特にその後でも出てきますけども、線の美術というのが非常にやっぱり日本のそういう浮世絵などから影響を受けていたということは言えると思います。
でミシャ自身もそのだからコレクションをしていたので、そういったコレクションも今回は展示されたりするんですかね。
あ、そうです、展覧会の導入部で、まあ、ミシャ様式っていうのがどのように生まれていたのかっていうのをたどる展示になってるんですけれども、まあ、そこに日本や中国の工芸品とか、あとはあの故郷のチェコの工芸品などもミシャにインスピレーションを与えていたということで、まあ、ミシャ自身のコレクションを実際に展示しています。
へえ、なんかね、花瓶とか、
はい、
尻尾のね、
そうですね、
ものがあったりとか、
やっぱり非常に模様がこうバラエティに飛んでいるので、はい、そういったところからモチーフ の、うんうん、インスピレーションを受けていたんだなということがわかると思います。
やっぱりほらやっぱり浮世絵も
そうですね。
まあこれ今写真で見る状態ですけど、はい、保存状態がいい感じがしますけども、
ね、
色あせてないっていうか、
そうですね、うん、発色のいいものが残っていますけれども、はい、やっぱりこう線と色でこうね、うん、作っていく芸術というのがミシャにも非常にこう共通しているところはあると思います。
そうですね、別にミシャが日本に来たというようなそういうことはないんですよ。
そうですね、こうやっぱり物とかね、はい、そういう当時の雑誌とかそういったものを通じてということだと思います。
は
い、
そして、後半ではそのさっきも言いましたミシャが影響を与えたという国内外のアーティストの作品ですね。はい、
そうですね、
はい、まあ、その影響を受けたっていうのは日本だけではない、アメリカのね、
はい、はい、ロンドンやアメリカと、はい、あとまあ日本ですね、うんうん、という、ことなんですけれども、はい、結構幅広い作品が見られると思います。
はい、すごいですね。全部合わせて250点も展示されているということですね。はい、だから本当に普通にミシャの作品だけを見るという展覧会とはちょっと一味も二味も違うっていう感じでしょうかね。
そうですね、まあ、ミシャと同時代のものもありますし、はい、まあ、ミシャがどういうものにインスピレーションを受けていたというコレクションの展示から始まって、うんうん、で最後はミシャがどれだけ広く後世に影響を与えたのかということをたどっていけるようになっています。
そうですよね、本当に影響を与えられた方々の作品の中にはっていう、なんて言うんでしょう、リスペクト、なんて言うんですか
ね、ご本人がやっぱりオマージュを捧げてるというふうにおっしゃってる作品もありますし、はい、まあ、意識的にミシャを取り入れてる人もいれば、うん、まあ、そうではなく多分ビジュアル的に取り入れたという方もいらっしゃると思うんですけどね。
また新たなミシャの魅力を発見するかもしれません。いよいよ今週土曜日から始まりますみんなのミシャ、ミシャから漫画へ千の魔術、明日からもさらに詳しく作品の魅力に迫っていきます。ゲストは文化村ザミュージアム主任学芸員の広川亜希さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日はですね、ミシャの人生をたどりながら作品の特徴について伺っていこうということで、1860年に、チェコでミシャは生まれています。
はい、
で、ポスターですとか商品のパッケージデザインなどの作品が有名なんですけれども、
はい、
もう幼い頃から絵は好きで、まあ、絵はずっと描いていたっていう、
は
い、
まあ、今回の展覧会にはわずか8歳で描いたという、うん、まあ、キリストが貼り付けになっている時計図というものが出品されます。
は
い、
これここにそのちょっと、はいはい、写真があるんですけれども、なんか8歳でこれは描けないですよ ね
ちょうど、はい、まあ、教会の聖歌隊で歌っていた頃に描かれたということで、うん、まあ、ミシャの原点にはまあこう教会とか宗教的なまあ芸術観というのがまあ、あったのかなということを感じさせる作品ですね。
これも今回展示されるということですね。
はい、その後は裁判所の書記として働きつつ、まあ、自分でデッサンは描いていたんですけれども、はい、その後まあウィーンに出て、はい、まあ、舞台装置などを制作する工房で助手として働き始めていて、
そういうこともやってたんですね。
はいはい、でその後、まあ、27歳の時にパリに出てアカデミーに入学して、うんうん、そこでやっと本格的に絵を学び始めるということになります。
そしてこの作品でこう、はい、世に認められ始めたという作品があるんですね。
はい、そうですね、もうこれは結構伝説にもなっているんですけれども、うん、まあ、サラ・ベルナールというフランスの大女優がいるんですけれども、はい、まあ、ミシャは全然ポスターをそれまで手掛けたことがなかったんですけれども、はい、ちょうどまあクリスマス時期でその、サラ・ベルナールからの注文が来た時に、まあ、誰もポスターをできる人がいなくてですね、はい、休暇になって、
うん、いなかった。はい、クリスマス休暇、
そうですね、はい、それでたまたま、うん、その注文を偶然受けることになって、はいはい、まあ、1894年なんですけれども、まあ、その年末にまあポスターを作って、うん、それが、ジスモンダという、うん、サラ・ベルナールの主演の舞台のポスターだったんですね。うん、
これがなんかそのサラ・ベルナールが非常にこれを気に入ったっていうようなことを聞いたことがあるんですけども、
そうですね、うん、サラ・ベルナールは本当にこのポスターを気に入って て、その後6年間あのサラ・ベルナールと、まあ、ミシャは契約を結んで、うん、専属ポスター画家として、うん、ポスターを作るだけじゃなく、なんか舞台の小道具とかそういった美術にも関わったということなので、はい、非常に、まあ、ミシャの作品を気に入ったということですね。
何がこうインパクトがあったんですかね、
う
ん、
そうですね、このまずこのベルナールがこう舞台に立っている立ち姿を、うんうん、まあ、等身大で、まあ、描いているんですけれども、この長い細いこのあのポスター、
はい、
等身大のポスターの形というのも非常にこう斬新だったんですね、
はい、
でそれをこう、まあ、ステージから本当にこう切り取られたような姿であの描いていて、はい、あのまあ、ちょっと影を描いたりしているんですけれども、うんうんうん、まあ、非常にこう立体的に、うん、描き出していますよね。でそれをこう、まあ、流麗な線とその影の描写でこう人物を非常にこう立体的に描いているのと、あとまあすごい非常に装飾モチーフも、
ね、多
様に使われているのがわかると思います。
ちょっとなんかこうあのエキゾチックな装飾ですよね。そのドレスもそうだし、
そうですね、
打ち掛けみたいにこうちょっとかけている金色の、
はい、
こういったものも非常に細かく、
そうです ね、ちょうどこの、まあ、ジスモンダーという作品の舞台がギリシャだ、うん、ということもあって、はい、まあ、ちょっとそういうギリシャを思わせるようなモザイク模様ですとか、うんうん、まあ、衣装のところにエキゾチックな部分が、ね、うん、使われていますね。
でその2年後に作られたのが、はい、ジョブというタバコの巻き紙の宣伝ポスターなんですけども、
はい、
この作品を見ているだけではまさかタバコのポスターだとはっていうぐらい、はい、何も、まあまあ、よく見るとね、
はい、
手に持ってでくゆらせているそのタバコの煙がこうなんていうか模様になっているっていうか、
はい、
ね、
この本当に
女性ですしね。
そうです、そうですよね、うん、タバコで女性というのも非常にちょっとね、はい、今考えると珍しいなというふうに思うんですけど、うんうん、ミシャのこのポスターの特徴というのはこの登場人物の女性というのがこう何かこうキャラクターですとか、うん、まあ、ストーリー性を、ね、持たせるような、感じさせるような描き方をされていて、まあ、こう見てる人がこう商品に対するイメージというのをこう自由に、ね、うん、膨らませるようになっているのがわかるかと思います。
そうですね、こういうのも当時は斬新っていうことですかね。どうなんですか。
そうですよね、ここまでまず女性を非常にこう、うん、ドアップというかですね、うん、こうさらにこう枠からはみ出して描いてしまっているというのも、
はい、美しい枠がちゃんとあるのに、はいはい、もう体も飛び出てるし、
はい、
髪の毛のこうなんかこうこの躍動感というか
長いこう髪の毛の曲線のこう美しさというのは、うん、まあ、当時のこうアルヌーボーのこの曲線美というのは流行りでもあったんですけれども、うん、まあ、それを本当に強調するように、はい、こう黒い輪郭線で縁取っているんですけれども、うんうんうん、まあ、その縁取りの効果とその女性がこう枠からはみ出して描かれているということで、うんうん、こう非常にこう人物がこう立体感とか躍動感とかがあって、
ね、浮き出てくるような、
はい、
ちょっとこう前に出てくるっていう感がすごく貞子的、貞子じゃないですかちょっと、
ありますよね、
それがこうわーっとこう迫ってくる感じにつながるんですね、
はい、なんかこう装飾モチーフがすごい平面的なのに対して人物がこう立体的だっていうところもこう現実感を思わせなんか起こさせる一つの特徴かなっていうふうに思いますね、はい、
まあ、今日の話を聞いて作品を見るとより多くの発見があると思います。ぜひこの機会に本物のミシャを堪能してください。今週土曜日から始まりますみんなのミシャ、ミシャから漫画へ千の魔術、明日はミシャが世界に与えた影響について伺います。ゲストは文化村ザミュージアム主任学芸員の広川亜紀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今回ミシャから影響を受けたとされる後世のアーティストたちの作品も多く展示されるそうなんですが、そのきっかけになった展覧会があったそうなんです。
そうですね、うん、1963年にロンドンのビクトリア&アルバート博物館と、まあ、ロンドンの2つの画廊で、まあ、同時開催されるんですけれども、まあ、ミシャの回顧展というのが開催されました、
うん、はい、これもうなくなってますよね。
没後24年経ってますね。
あ、そこでこうちょっとスポットが当たるというか。
そうですね、うん、ちょっとミシャはやっぱりあのパリから、まあ、その後アメリカに行ってその後チェコに帰った後、はいはい、あのちょっとヨーロッパではあの、うん、少し忘れられていた時代というのがあって、あ、まあ、この60年代の、はい、あの展覧会によって、まあ、再び はい、フューチャーされるということになります。このまあ展覧会大きな話題となって、うん、まあ、60年代70年代の若者文化の、まあ、中心地は、まあ、ロンドンだったんですけれども、うん、まあ、サンフランシスコという、はい、まあ、まあ、若者文化がね当時、うん、非常に盛んだったサンフランシスコの方でも、うん、まあ、アーティストたちに大きな影響を与えていくことになります、うん、
ちょっと飛び火した感じですかね。
そうですね、はい、特に新しい音楽として当時若者の間で人気があった、うん、まあ、ロックのレコードジャケットとかですね、はい、コンサートのポスターの中に、はい、まあ、ミュシャの造形表現というのが、まあ、直接こう取り入れられていくというような作品が生み出されていきます、
は
い、
例えばジャケットだとこのクレイグ・ブラウンのジプシーとか、
はい、
これまんまこれミュシャの作品の行動12級でしたっけ。
行動12級の作品を切り取って、はい、でまあ貼り付けたように見えるんですけれども
ほらほらみたいなね、
はい、
アーチとのプライドはないのみたいな
よく見ると、はい、ミュシャの方が背景にもたくさん装飾モチーフを描いているので、はいはいはい、 その辺は
ちょっと簡略化して、
ね、簡略化されているので、うん、はめ込んだ、
はめ込んだって感じですかね、
感じになってますけれどもね。
はい、ローリングストーンズのフラワーズなんかもちょっとその影響を受けてるんですかね、は
い、どちらかというと背景の多分モチーフ の、うんうん、多様性な部分からこういうものを引っ張ってきているのかなって、
は
い
は
い、
ちょっとなんかサイケデリックとちょっと通じる何 か、 っていうか、
そうですよね、当時やっぱりこう新しいものを作りたいと思って、うん、まあ、若者たちがこうカウンターカルチャーという感じで文化をね育てていくときに、うん、まあ、ミシャをまあ再発見して非常に新しいというふうに思ったということですよね、うんうん、
はい、今言ったようなレコードジャケットですかね、いわゆるレコードジャケットも今回展示されるということですか、
は
い、
このジャケットも
展示されるんですね、
はい、展示されます、はい、
で、あとはこれセルフポートレート、はい、これはデビッド・エドワード・バード、
はい
はい、
これはまさに、デビッド・エドワード・バード自身がですね、はい、自分の個展のポスターとして描いた厚く、はい、ものなんですけれども、ミュシャの椿姫というポスターがあるんですけれども、はいはい、これもサラベルナールの舞台のね、うん、ポスターなんですが、うん、そのミュシャの椿姫の構図を反転させて、
うん、確かに右と左逆ですね、はい、
その女性の部分を自分の姿に置き換えて、
うん、私これ大好きなんですけど、なんだか可愛げもあって、
ね、そうですよね、うん、よく見るとその背景にこう、はい、星像を散らしていたりとかですね、はいはい、その星とか、はい、あと手前に椿姫の方は椿の花があるんですけど、はい、エドワード・ワードの方もなんか不思議な、
はい、なんか花が花が花瓶に、
あと同じこう藤色のグラデーションを使っているというところとかですね、うん、はい、が特徴的なんですけれども、ね、エドワード・ワード自身が、はい、オマージュを捧げた作品というふうに言ってますね。
でもミシャはこう意識的に自分のスタイル技術をこう後世に伝えたいというふうにも思っていたみたいですね。
そうですね、ミシャは多様なバリエーションのあるモチーフとか、うん、まあ、いろんなパターンとか、まあ、人物を組み合わせているのを非常に研究熱心な方だったと思うんですけれども、うん、まあ、その自分が提案するデザインの見本帳として、うん、はい、装飾資料集というものを出版しているんですけれども、はい、まあ、これは職人やデザイナーとか、うんうん、あと、まあ、学生さんたちが参考にすることができるようにというふうに、うん、まあ、考えて作られたものだというふうに今言われています。
構図がやっぱり特徴的なものが多くてですね、はい、そのあたりもやっぱりすごく影響を受けていて、
はい
はい、これなんか名前がついてるんですよね。
あ、そうですね、はい、旧型方式と呼ばれる、
はい、旧型っていうのは古い方じゃないですよね。
あ、そうですよね、
アルファベットの旧っていうことですよね、
はい、
そうです、丸を書いて、
はい、
でちょんとこう線が、はい、あるということですね、はい、
まあ、円環モチーフと、まあ、女性の姿をこう一体化する構図というのを、うん、はい、円環の部分が球のこの丸いところで、
丸いところ
ですね、はい、こう足に女性の足とかその足にこうまとわりつく、
そこから少しはみ出してて、
はい、ドレスの部分ですね、はい、その部分がこうちょうど球の形に見えるっていうところが特徴的なんですけれども、はい、まあ、この囲んでいる部分とこうはみ出してこう解放されている部分っていう、その対比がその裾が非常にこう躍動感を生み出していたりとか、うん、あと非常にこうバランスのいい構図でもあるので、うん、これは探してみると今の、うん、いろんな作品を見た、うん、これも9だこれも9だというふうに、
もう全部9に見えてくるみたいな、影響影響みたいな、
すごい多大な影響を及ぼしたというのは
分かってくるわけですね、
分かってくるわけですね、
もう本当に9よね、これ9にしか見えないわみたいなのが舞踏連作4芸術っていうんですかね、
はい、はい、これポスター にも使っているので、はい、皆さんもよくご覧になっているかと思うんですけれども、はい、これはまさに球の部分がこう円環があって女性がいて、はい、うん、この女性のこうたなびく衣の部分が球の、
うんうん、球のこう、ね、こう最後のね締めるところ、
締めるところになっていますね、
は
い、
ね、まあ、この流れはやがて日本にもということで、明日はさらにミシャが日本の漫画に与えた影響についても伺っていきます。今週土曜日からいよいよ始まりますみんなのミシャ、ミシャから漫画へ千の魔術、ゲストは文化村ザミュージアム主任学芸員の広川亜希さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて昨日はロンドンやアメリカ西海岸でのミシャの影響をご紹介してきましたが、ここ日本でも多くの影響が見られると。
そうですね、早い時期ですとちょうどミシャが活躍していた、まあ、1900年に、与謝野鉄幹が主催していた明星の表紙があるんですけれども、まあ、これらにも非常に影響を与えている女性の姿というのが見られます。
はい、
また、明治34年に与謝野晶子の歌集で乱れ髪という歌集が出るんですけれども、まあ、その表紙もですね、はい、見てみるとまさにミシャの影響を受けているというのがわかります。
これはもう、はい、あ、ここから得たのねみたいな作品もありますよね。
そうですね、ちょっと横顔の女性像、うん、ミシャ結構たくさん描いているんですけれども、はい、それをこう丸で囲むというようなデザイン、うん、この乱れ髪の方はハート型で、ね、囲まれているんですけれども、うん、髪の毛がこううねうねっとしているところとか、
はいはい、ね、その当時すごいモダンだったんでしょうねこれね、日本でも
ね。そうですよね、この文字も ね、おしゃれな表紙になってますよ ね、
うん、そうですね。そして現代でも大きな影響を残していたということなんですが、
はい
はいはい、例えば
現代といえば、はい、天野義高さんの作品などにも、はい、ファイナルファンタジーの作品ですね、はいはい、
そうですね、
はい、
ファイナルファンタジー14の作品がまさにそうではないかと、
はい、
荒神と冒険者というタイトルですが、まさに旧型方式ということですよね、
はいはい、こうね、上の方にこう浮いている女性もこの男性も、はい、やっぱりこのダンスの時もね、女性がこうつま先立ちで立っているようなイメージありましたけれども、はいはいはい、これも天野義高さんのも、うん、この浮いているファンタジー感というのが非常によく出ている作品じゃないかと思うんです
よ。舞踏連作4芸術という、
はい、
あの今回の
ポスターの、
ね、はい、ポスターにもなってま す、はい、ますピンクの、
はい
はい、特徴的なもやっぱり Q というアルファベットの構図、
はい、
そしてちょっと浮き足だったような足が地についてないというあたりを、はい、この天野義高さんのこのファイナルファンタジー14でも、
はい、
うーん、ね、
こうね、流れるような線の使い方というのも、はい、日本の、うん、作品にね、非常に特徴的ですけど、ミシャの作品との共通点かなというふうに思いますね、
うん、そうですね。天野さんは、ミシャの描いたファンタジーの世界に触発されて、現実の世界ではなく想像の世界、神話性のある世界というものを描きたいと思いました。例えば美しい女性、それを取り巻く様々な魔物とかモンスターとか、あるいは妖精もというふうにコメントをされています。
はい、
うん、やっぱもうあの影響を受けてますよっていうか、そこをやっぱり僕も書いてみたかったんだっていうことをね、おっしゃってるわけですけれども、こういう世界が似合いますよね。
そうですね、
はい、やっぱりなんかこうファンタジーな感じっていうのは 全体にどの作品にもミシャの場合感じられますよね。
そうですね、うん、ミシャはあの写真を用いたりしてかなりこう写実的に描いている部分もあるんですけれども、まあ、全体的にその現実とファンタジーの世界をこう行ったり来たりするような描き方をしているので、うんうん、作品を見るとこうファンタジー感というのは伝わってきますよね、
うんうん、そうですよね。今回もう一つ の、 そのポスターのイメージになってます、
はいはい、
この作品にも触れておきたいんですけれども、
はい、
モナコ・モンテカルロという、はい、これは鉄道会社
の
ポスターなんですか。
そうですね、鉄道会社がそのパリからモンテカルロまで、うん、まあ、16時間で豪華列車の旅をするという、企画を立てて、そのための宣伝ポスターなんですけれども、汽車とかですね、はい、観光客の姿というのは全くなく、
一切ないですよね。
そうですね、はい、真ん中にこの座って、
うん、
こう
女性が何ですかね、
夢見るような
顔
つけをしていますけれども、はい、この女性がこ
う天を仰いでるようなね、ちょっと 上を見ているような感じの、
はい、はい、この旅をこう旅に対するまあ憧れですとか、うん、まあ、期待感というのをこの女性の表情で表している、うん、 ということなんですね、はい。まあ、よく見るとこのモチーフの後ろの方に、はい、
あ
の
大きくまた円ですね、やっぱり円が、
はい、はい、円がありますよね。その後ろにモンテカルロの風景が描いてあるんですね。
その隙間からね、
その隙間から、
はいはい、こう車輪のようになっているその隙間から、これがモンテカルロ
行き先が、はい、描かれていて、まあ、そこに対するパリから16時間で行けるんだよっていう、そういうね、あのキャンペーンですけれども、
16時間から行けますよっていうイメージが全くないですけど、
ね、すごくこう直接的ではないこう
ですね、
この真ん中の女性を介したイメージになっているっていうのが、伝えたいことをこの女性に託しているというのがね、ミシャの非常に特徴的なとこなんですけれども、
ね、はい。そして、バレエ漫画アラベスクの山岸涼子さんは、漫画は手塚治虫先生が作ったものですが、その中で少女漫画には日本のデザイン黎明期にミシャが与えた影響が色濃く出ていると思うというふうにおっしゃっていて、はい、アラベスクというバレエ漫画がありますけれども、そのアラベスクの付録ポスターというのがあったんですね、当時、はい、ここにもミシャのこう、はい、構図として、はい、旧型方式、アルファベットの旧ですね、旧型方式ではないの、
はい、
っていうものがあります、
はい、この人物の後ろに円環を描く構図というのは、はい、少女漫画の中にね、うん、よく実は出てくるんですけれども、うん、この円環モチーフというのは、まあ、ミシャから来ているのかなと思わせるようなものですけれども、うん、まあ、それだけじゃなく、もう画面にあふれるほどのお花のモチーフが描かれていたり、はい、このバレリーナのこうリボンがこう、ねう
んはい、バーッと出てますよね、
バーッてまとわりついて書かれてますけれども、はい、非常にこう流れるような軽やかな動きというのがまあ書かれてます ね、う
んはい、ね、
やっぱりこう旧型構図のこう上の方をこう、ね、カチッと押さえて下の方でこう動きを出すというのが、うん、このバレリーナの動きにもねよく合ってるんじゃないかと思いますけれども ね、
まあ、そういった作品にも影響を与えているということですね。
はい、
さあ、これまで目にしていた日本の漫画にもミシャの影響があると知るとぐっと近く感じられると思います。今週土曜日から始まりますみんなのミシャ、ミシャから漫画へ千の魔術、ゲストは文化村ザミュージアム主任学芸員の広川亜紀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、いよいよ明日から始まります会場に足を運んで本物のミシャの作品に触れるのも楽しみなんですが、他にも今回もいろいろあります、まずはミュージアムショップスペシャルグッズがあるということで、ミシャと藤屋のペコちゃんがコラボというかわいい缶になってますよ、はい、みんなのミシャ限定オリジナル缶ペコちゃんサクサクサブレ、これメインビジュアルが2つありましたけれども、はい、今回ミシャ展では、はい、こちらは、
はい、あ、モンテカルロ緑色の、はいはい、モナコモンテカルロの方です、う
ん、あ、こちらをモチーフにしてるんですね。
はい、
もう本当にまさにそのあの美しい女性がこうちょっと天を仰ぐような感じで、
はい、
なんていうんですかね、こう顎のあたりに両手をこう添えて、
そうですね、ちょっと夢見心地な雰囲気な、
はい、
ところがペコちゃん、
ペコちゃん、はい、舌がベラッと出てますよ、
はい、
はい、かわいいねあとは全部ミシャの世界観なんですけどね、お顔がペコちゃんっていう、そして中身のこれは、ね、ペコちゃん、ね、ペコちゃんのサクサクサブになっております、はい、ペコちゃんのお顔ですっていう感じなんですけども、はい、あ、缶ずっと使えますから、
はい、
はい、
そうですね、
はい、はい、そして、カステラでおなじみの黒船が美術展と初コラボということで、はい、みんなのミシャ限定ボックスザラーラ、石臼で挽いた小麦の豊かな風味と、はい、ザラメ糖のザラメですね、はい、ザクザクした食感が楽しめるというものだそうで、
はい、
本来これね期間限定で販売されてるんですけれども、はい、このミシャ展に合わせて、ミシャの椿姫をデザインしたパッケージで、
はい
はい、皆さんにもお届けできるということになりました。
はい、
これも美しいボックスになりますね、本当に。
こちらもね、箱を取っとけますね、は
い、取っとけますね、これも大変美味しそうです、会場の外でもミシャ店とのコラボがたくさんありまして、
はい、
渋谷をはじめ都内にも店舗がある The Array というお店ではですね、みんなのミシャとのコラボタピオカスムージーが登場いたします、キウイ&パッションフルーツとピンクグレープフルーツ&ピーチというこの2種類になります、
はい、
これもメインビジュアルから来てるんですかね。
そうですね、うん、メインビジュアルの緑と、まあ、ピンクのイメージからそれぞれ、はい、イメージしてます ね、
だからキウイ、一つはキウイで一つはピンクグレープフルーツということで、
はい、はい、
そしてですね、続いて、汐留にあるコンラッド東京では、明日からみんなのミシャとコラボレーションしたスイーツビュッフェを開催です、
はい、
優美で幻想的な世界観をスイーツで表現 ということで、28階のオールデイダイニングセリーズにて90分4500円グラスシャンパーニュ付きは5000円で提供しておりますということです。
はい、
はい、
ねえ、あまりにもこう美しい、
この
ミシャのモチーフがどんなね、はい、素敵なお菓子になるのかな。
もうこれだけの種類がすごいですよね、はい、色とりどり
色とりどり
ね、やっぱりそのミシャ の、はい、色から来ているんですかね、この
そうです ねイメージはね、はい、ミシャの作品はよく見ると、うん、たくさんの色が使われているので、うん、はいはい、
可愛らしいスイーツがいっぱいです。そして、帝国ホテルのラ・ブラスリーでも8月からですが、はい、タイアップメニューが登場いたします。帝国ホテル第14代東京料理長が作品をイメージして創作した料理を含む、はい、夏らしいコースメニューになっているということで、これお写真をここで
ね、本当に旧型に見えてきちゃいますけれども、
旧型ですよね、はい、こうアルファベットの旧型っていう構図がミシャらしいところなんですけど、はい、まさにこの料理も丸にこう少しはみ出した部分があって、
はい
はい、あと、モナコモンテカルロをイメージしたカクテルもあるんだそうです、オリジナルカクテル、
はい
はい、そして文化村でもドゥマーゴパリや、はい、ロビーラウンジでも会期を通してコラボメニューを展開されるということですね、はい、これまた綺麗。
そうですね、やっぱりミシャの作品からイメージして作っていただくと色彩がね、うん、本当に鮮やかになるし、
そうです ねこれあれよね、いわゆるインスタ映えですよね。
そうですね目にビジュアルでお腹が空いちゃいます ね
もう皆さんこれでこうやられちまいますよ ね
ぜひ写真に撮ってもらいたいですね。
展覧会の楽しみ方本当いろいろありますけれども、
はい、
忘れてはいけないのがみんなのミシャオフィシャルサポーターです。
はい
はい、俳優の千葉雄大さんと、はい、編集者評論家の山田五郎さんが就任されています、
はい、
千葉雄大さんは今回ミシャに扮して音声ガイドを担当されたということで、ミシャになりきってらっしゃるんですね。
はい、はい、あの千葉雄大さんが、うん、まあ、ミシャに扮してミシャの言葉を語っているという部分があるんですけれども、はい、はい、非常にそれが、はい、まあ、ミシャの言葉の重みとともに、はい、伝わってくる構成になっています。
はい、なんかストーリーがあるんですかね、そこには。
はい、
はい、ぜひそれは、
はい、
音声ガイドをね、
はい、楽しんでいただければと思います。はい、
さらに展覧会イメージソングは人気ロックユニットの、グリムスパンキーが手掛けた TV ショーということで、はい、今かかってるこの曲ですね、
はい、こちらの方はあれですね、60年代、うん、70年代のこのロックの雰囲気を伝えている楽曲になってますね、は
い、もういろんな角度からミシャを楽しんでいただけるようになっているということで、
はい、
アートから食事や飲み物、音楽など、さらに今回の展覧会で次の時代に受け継がれることになるんじゃないかというような雰囲気さえありますよね。
そうですね、まあ、ミシャ自身が、まあ、大衆のための芸術を作りたいというふうに、ね、うんうん、願っていた人でもありますので、まあ、それが、まあ、ミシャ様式というものを生み出して、まあ、それが展覧会の中でこのミシャ様式の影響力の大きさというのを実感していただければなというふうに思いますね、
は
い、
最後になりましたけれども、改めて明日から始まる展覧会についてメッセージがあればお願いします。
はい、はい、まあ、ミシャの描く女性非常に美しいんですけれども、まあ、ミシャはまあ美しく分かりやすく記憶に残りやすいということをね、非常に心がけていたというふうに言っています。まあ、そのまあミシャ様式がね、あのみんなのミシャということで非常にたくさんの人の心に残り、まあ、たくさんの作品を生み出したというところを、まあ、改めて実感していただければなというふうに思います。
はい、ぜひあなたのお気に入りのミシャを見つけてください。いよいよ明日から始まります、みんなのミシャ、ミシャから漫画へ千の魔術。ゲストは文化村ザミュージアム主任学芸員の広川亜希さんでした。一週間ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。アールヌーボーを代表する芸術家アルフォンス・ミシャ、没後80年の節目に開催される展覧会では、ミシャの原点と作品の魅力、さらに時代を超えて後世のアーティストたちに影響を与えた作品およそ250点とともに、その魅力を紐解きます。みんなのミシャ、ミシャから漫画へ千の魔術。7月13日今週土曜日から渋谷文化村ザミュージアムにて開催。お問い合わせはハローダイヤル 03-5777-8600、または展覧会公式ホームページをご覧ください。坂上美希のエンタメゴーゴー。この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。